耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第811回5月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、マグロ船と聞くとどんなイメージが浮かぶでしょうか。あのね、人によってはね、過酷な労働環境だけれども儲けが高いとか、あとそのカニ光線なんかとね一緒に比べて考えちゃう人もいるかもしれません。まあ僕自身もね、結構そう辛いとこだと思ったんですよ、マグロ船というのは。ですがですね、今回紹介する本を読んでですね、なんだマグロ船の漁師ってこんなにかっこいいのかというふうに思いました。というわけで今回ご紹介しますのは、漁師でもないのにある日突然マグロ船に乗る羽目になってしまった、元研究者の著者が書いた、漁師たちとの共同生活を通して見つけた上手なコミュニケーションの取り方、ストレスをためない方法といったものを教えてくれる本です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、毎日コミュニケーションズより出ております斉藤正明著、会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだという本です。著者の斉藤さんはバイオ系企業に研究員として就職された後、独立しまして、職場の会議活性化研修を中心に行うネクストスタンダードという会社を立ち上げました。この斉藤さんが掲げているファシリテーションという考え方、本来の意味とはちょっと違ってですね、意思決定をする会議、みんなが納得する方針が決まる技という考えなんですが、これが日本でも注目されてきてるんだそうです。で、この斉藤さん、最初に入社した研究所でですね、マグロの鮮度保持剤、冷蔵保存をですね、長持ちさせる薬の開発をしてたんですね。ところがですね、ある日上司から、開発を進めるためにマグロの全てを知ってこいとわけのわからないことを言われましてですね、なんとマグロ船を用意してあるから乗ってこいと言われてしまったんですね。非常にサラリーマンだなと思うんですけども、まあそんなひょんなことから、マグロ船に乗ることになった、斉藤さん、2週間後にですね、40日以上にわたるマグロ漁に、漁師でもないのについていくことになってしまったんです。で、今回の本で紹介されているのがですね、このマグロ漁やまた漁師たちとの共同生活を通じて学んだ、上手なストレスの受け止め方や上手なコミュニケーションの仕方です。これをね、現代の職場でも活かせる形に解釈して教えてくれるんですけども、まあなんというかですね、漁師さんたちってこんなにかっこいい考え方をするんだなぁと。皆さんがね、多分想像してるね、漁師のその頑固とかね、気性が荒いというイメージはまたちょっと違うと思います。僕なんかはですね、埼玉県生まれの内陸育ちなのでね、海の男が周りにいなかったのですごい新鮮でした。まあほんとね、まさに男の職場という感じだったんですけども、どんな感じだったのかちょっとドラマで聞いてみましょう。
マグロ船の仕事って本当にかっこいいのに、世間的なイメージは高くないのは残念ですね。
かなわ、おいどたちは海の仕事が好きでやっちゃる。陸の人たちは祝い事があればマグロの刺身を食うじゃねえか。それはおいどらがマグロを取ってきとるからできるんだ。そう思えば世の中の役に立っちゃるし、何より海は陸の仕事に比べて自由だ。
でも誤解されているのは辛くないですか？
それは他人から分かってもらおうとするから辛えんよ。自分が自分の仕事に楽しさと誇りを持てば、あとは世話ねえ話じゃ。
そもそも考え方は人それぞれなのに、必要以上に人の目や評価を気にしていませんか？周りの反応を気にするあまり、誰からも批判されない無難な行動を続けていると、結果自分自身が疲れてしまうだけです。どんなことにも賛同する人もいればそうでない人もいる。これがストレスをためにくくする考え方なのです。
スコールか。なんで雨が降るんですかね。本当に嫌ですね。
そうか、雨が降ってる方が涼しくて。
漁師って前向きなことを言う人が多いですよね。私は比較的後ろ向きなので、どうやったら前向きになりますか？
それは知らんが、雨も大事なんだ。毎日晴れてみよう、海が干からびて魚がおらんようになる。
確かにそれはそうですね。でも雨ばかりでも大変ですね。
当たり前よ、毎日雨じゃ米も育たん。地球はの全部ついでできちょる。雨と晴れ、海と空、男と女、全部二つで一つじゃ。これはの人の気持ちじゃて同じど、前向きな時ばかりではなく後ろ向きな時も大事じゃ。
私は前向きになれよと言われることが多いのですが、後ろ向きな時も大事と言われたのは初めてです。
後ろ向きになるっちゅうのは危険を感じる能力だ。いつでも前向きな人が船長をやると絶対無茶をしよるから船が危ねえんど。それにの、後ろ向きになることがあるやつでないと落ち込んでる人の気持ちやらがわからんど。
必ずしもポジティブなことがいい効果を生むとは限りません。例えば仕事においてひたすらにポジティブな人がリーダーになると、明るいばかりで具体的な改善策が出なかったり、メンバーが行き詰まった時などにもっと前向きにならないとダメだと余計やる気をなくすことを言いかねないのです。ポジティブも行き過ぎれば相手の気持ちに立てなくなり、結果不必要なストレスを与える恐れがあるのです。時には後ろ向きになることがないと人の気持ちは理解できないのではないでしょうか。
私は断るのが苦手だったり、初対面の人が多いと一言も話せなかったりと割と内気です。ですから場を盛り上げられる人を羨ましく思っていました。そんな悩みを親方に打ち明けた時、
マグロはの海の中を時速60キロで泳いじゃる。でもの、その逆にマグロは止まれんのじゃ。
マグロはエラが動かせないから困ると息ができないんですよね。
そういじゃから縄を上げた時すでに死んじょるマグロがいるんだ。結局何かができることは何かができないことだ。クラゲを見てみよう、バカの上に浮いちょるジャケだろ。
確かにバカっぽいですよね。
まるで斎藤のようじゃ。毎日何もしえんとぼーっとしよる。
今は船酔いしてるだけですから。普段はもうちょっとちゃんとしてますよ。
そいつはどけかいの。でものクラゲは癒し系とやらでペットとしての人気があるらしいじゃねえか。結局短所は見方を変えれば長所で、長所は見方を変えれば短所なんど。サイトは悪いとこばっか見よるから悩むんど。
世の中にはさまざまな人がいます。ですからクラゲにはクラゲの、マグロにはマグロのといったような自分に合った見方や考え方を選んだ方が良いのです。例えば弱気な人が強気な人が書いた本を読んで感動し感化されたとしたらどうでしょうか。おそらく一時的に強くなった気がするだけで、いずれ弱気に戻るでしょう。しかも強気になっていた間に人との接し方を誤ってしまう可能性もあります。憧れの存在に近づこうとする気持ちは否定しませんが、自分の質を見極めなければマイナスになることさえあるのです。自分に合った生き方を見つけることもまた上手なストレス回避になるのです。
はい、というわけでドラマでした。いかがでしたでしょうか。まあね、ストレスとの付き合い方について、主に抜粋してきたんですけども、まあ、海の男たちってこういう考え方をするんですよ。いや、ほんとね、偏見で失礼なんですけども、僕はもっと漁師さんって短気だと思ってました。逆なんですね。いやー、他のお前らの方が短気だよって言われてるんでね、ちょっと見ながらこう、ドキドキしてたんですけども、まあ、この他にもね、この本では、その自分の中にちゃんと目標を持って仕事をする意味とかですね、あとその上手い叱り方、ギスギスしない人間関係の作り方、などといったですね、まあ、どんな職場でも使えそうなテクニックが、もう斉藤さんの文で綴られています。 まあ斉藤さんの文なんですけれども、言葉を発したのはその漁師の皆さん、海の男たちの言葉ということでですね、もう非常にその生きた言葉です。ケーキでマグロを釣るなとかね、サメに噛まれて叱られるとかね、エピソードもなんか海にありがちなエピソードなんですけども、まあきっと皆さんならね、自分の職場とかね、自分の仕事に置き換えることができると思います。まあストレス社会と言いますけどもね、やっぱりその海の上、船の上でね、あれだけたくさんの男たちがね、40日間も仕事したらストレスが溜まるでしょうと思うんですけども、実はそこにですね、非常にいい仕組みがあったというわけで、気になった方はぜひこちらの本を読んでみてください。では書籍情報です。会社人生で必要な知恵はすべてマグロ船で学んだ。斉藤正明著、毎日コミュニケーションズより税込み819円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本はいかがでしたでしょうか。まあ今までのね、ビジネス書と違ってですね、舞台がマグロ船というですね、まあ非常に一風変わった本なんですけども、マグロ船で意外とこう僕らの人生に役立つことを教えてくれるんだなというふうに、感動した本でもあります。まあ新書サイズでね、読みやすいですし、内容もお話みたいになってますからね、ぜひ気になった方は読んでほしい一冊です。で、ちょっと面白い話なんですけども、著者の斉藤さん、マグロ漁のね間ですけども、ほとんど酔ってるんですよ、船酔い。いやーこれ確かに辛いだろうなと思いつつもですね、そんな酔い続ける斉藤さんがね、漁師にこう弱音を吐いてはこう諭されるとか、そんな様子をぜひこちらの本で味わってみてください。もしかしたらこの本読んで、あ、俺マグロ漁師になるなんていう風な人がいるかもしれません。はい、といったところで書籍の紹介はここまで。続きましてはあのコーナーです。
はい、どうも、石橋優です。今日もオーディオブックの紹介に来たんですけど、今日すっごい話したいことあるんでいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
今日ね、本当にオーディオブックと関係ないっすよ。
関係ない。はい、
どうぞどうぞ。朝、びっくりすることで目覚めたんですよ。
ほう。
はい。両足つって朝5時に目覚めたんです
よ。やべ、想像しちゃった。想像しちゃった。
今もちょっと足が痛いです。というわけで、全然関係なかった話なんですけども、はい、本日のオーディオブックはこちらでございます。
出会いの大学。普通のサラリーマンが黄金人脈を作る法則。はい、はい、こちらの本はですね、はい、僕の情報網にキャッチした方がいると、はい、著者さんの間で、本の著者さんの間で大評判らしいです。はい、
あ、そうなんですか。
はい、本の著者さん普通のサラリーマンじゃないと思うんですけどね。まあ、とりあえず自称普通のサラリーマンの千葉さんがですね、
はいはいはい、
まあ、普通のサラリーマンでもこう人脈ってこういう風に広げられるんだよっていうお話をしています。まあ普通のサラリーマンにこだわったわけとしてはですね、やっぱりそのなんでしょう、年バリューがないとなんか偉い人に会いづらいとか、なんかこう時間を作りづらいとか、そういう風に思ってるんだと思うんですけども、
はいはいはい、
まあ、少ない時間の中で、またその少ない年バリューの中でこういう風に人とは出会えると。
はははは。
で、それがですね、僕いいなと思ったのは、いやらしくないんですよね。
へ、
楽しければいいじゃないですかぐらいの感じで。
あ、なるほどね。なんかその、うん、仕事仕事ってガツガツしてるんじゃなくて、
そうそうそうそうそう。で、そういうね、講座がすごい細かく区切られてましてですね、
はいはいはい、
全部でいくつだったかな、50、はい、
あ、結構出てますね。
結構出てるんですけどもね、これがまたなかなかですね、人脈術っていろんな本が出てるんですけども、はい、この本が理由なわけっていうのはですね、僕なりに予想してみますと、
はい、
やっぱりね、なんか、まあ、さっきも言いましたけど、いやらしくないっていうのと、
は
あ
は
あ、語りが面白いんですよね。
へー、ぜひオーディオブックをフィービーで聞いていただきたいんですが、はい、
そんなフィービーの生き方ですが、
はい、
FEB とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待ってます。
これもまた一つの出会いですね。
ですね。
お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と、
足がやっぱり痛い石橋優でした。
バスさんと俺の出会いってどうでしたっけ。
覚えてない。